78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。今週は生命工学科の山村秀樹准教授にお越しいただきました。山村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山村先生、あの FM 富士を昔から聞いていただいてると、
はい、そうですね、
嬉しいです、
はい、開局の時からも聞いてました。
開局から、はい、長らくありがとうございます、はい、そして今日はいろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
山村先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まず生命工学科、こちらどのような学科なんでしょうか。
はい、生命工学科は、微生物や、人間などの、細胞などの研究をやっていまして、まあ、最先端のバイオサイエンスを学べる学科になっています。
山村先生はその生命工学科の中でどのようなことを研究されてるんですか。
はい、私はですね、放線菌の分離と分類というテーマで研究を行っています。
放線菌、
はい、
この放線菌は一体どういったものなんでしょうかね。
はい、放線菌っていうのはですね、まあ聞き慣れないかと思うんですけれども、はい、まあ、糸状に生育する、まあ、バクテリアの一種なんですけれども、
糸状なので放線、
放線菌、うん、はい、で特にですね、まあ、放線菌はですね、抗生物質などを作る、まあ、微生物として、うん、まあ、製薬業界の中では非常に有名な微生物になっています。まあ、例えば、抗結核薬であるストレプトマイシンという薬なんですけども、これはですね、放線菌から見つかっています。
このストレプトマイシンというのは放線菌の種類なんですか。
あ、これはストレプトマイシンというのは、薬の名前ですね。
あ、薬の名前なんですね、はい、じゃあその放線菌は他の微生物とはどう違うんでしょうか。
はい、放線菌はですね、非常に形態が特徴的になっていまして、はい、まあ、あの他の放線菌と、他の微生物と違うのはですね、まあ形態のバラエティがですね、非常に、豊かでして、まあ、糸状なんですけども、それが螺旋状になっていたりですね、まあ、胞子がたくさんついていたり、または、袋状の胞子嚢という、器官を作っていまして、まあ、その中に胞子をたくさん作っている、そういった、形態的に多様な、特徴を持っています。
一言に放線菌といってもいろんな種類があるっていうことですかね。
う
ん、あ、
そうですね、はい、今のところ、まあ、3000種類ぐらいは知られているんですけれども、
はい、そんなに種類があって、はい、それぞれ、ね、その、まあ、薬につながるものだったりとか違うということですもんね。
は
い、
あ、そうですね、
うん、放線菌自体はどういったところにいるんですか。
は
い、
あ、放線菌はですね、割と身近な環境に多いですね、はい、例えば土の中にもかなり多いですし、
はい、
まあ、水の中とか、うん、海の中、あとはですね、珍しいところですと南極からでもですね、放線菌が見つかっています。
生命力が強いんですかね。
そうですね、胞子を作るので割といろいろな環境に耐えて生育することができます。
その場所によってその放線菌の、はい、そのさっきおっしゃった、形態っていうのが違ったりするんですか。は
い、そうですね、うん、珍しい非常に菌とかはですね、やはり、珍しい、まあ、日本とかではない、環境とかにいたりもしますね。
うん、ちなみに山梨県でもその放線菌を探していらっしゃると。
はい、山梨も、いろいろなところから、放線菌のですね、探索をしていまして、私なんかは武田神社のお堀の泥からですね、はい、新種を見つけたりとかですね、はい、あとは北杜市からも新種が見つかっています。
うん、新種が見つかるっていうことは、はい、それはもう先生の発見になるっていうことですもんね。
はいはい、 はい、まあ、もちろんあの学生がですね分離してきたものなので、まあ、共同で、新種提案者として名前が載ります、
わあ、はい、それってでもねやはり発見者として、はい、研究者として嬉しいことですよね。
嬉しいことですね、はい、ずっと名前が残るものですので、
はい、夢がありますね、はい。さあ、その放線菌で山村先生具体的にどういった研究をしていらっしゃるんでしょうか。
はい、放線菌はですね、まあ、普通の方法で分離をしますとですね、まあ、ありきたりの放線菌が取れてくるんですけども、うん、まあ、より新種に近い菌を見つけるためにはですね、ちょっと分離方法を工夫したりとかですね、はい、そういったことを、しています。
分離っていうのはその具体的にはどういったことをするんですか。
はい、はい、分離をするということです。まずですね、まあ、例えば土とかをですね、いろいろな熱とかですね薬とかで、処理をしまして、はい、まあ、放線菌の分離媒地というものがあるんですけれども、そこにですね、土をですね撒いてそこから生えてくるのを待ちます。
生えてくるのを待つんですね、
はい、で生えてきたところで、まあ、顕微鏡で形を見ながらですね、この放線菌は珍しそうだとか、期待を膨らませながら、新しく純粋に分離をします、
じゃあこう見ていて、はい、これはもしかして新しいかもっていうその驚きだったりっていう、見つけた時はやっぱりガッツポーズですかね、
あ、ガッツポーズですねやっぱり、
はい、そうですよね、はい、ただその3000種類すでにある中から新しい新種を見つけるって大変な作業だと思うんですけれども、はいはい、その苦労の中にもやっぱりやりがいっていうものが
あ,、はい、ありますね、はい、やっぱりそういう新種を見つけた時とかですね、はやっぱり、面白いと思いますね、
はい、その新しい放線菌はどういったことに生かそうとしていらっしゃるんですか。
は
い、
放線菌はですね、まあ、薬を作るあの抗生物質などを作りますので、はい、まあ、製薬企業と、まあ、共同研究などをしながらですね、菌株を提供して、そこの菌、まあ、放線菌がですね新しい抗生物質などを作っているのかどうかを、今調べてもらっているところです、
改めて先生はその研究のどんなところにやりがいを感じたり魅力を感じていらっしゃいますかね。
はい、私はですねこの放線菌のまあ分離をしていまして、まあ、新種を見つけるということはですね、まあ、人類の共有財産を見つけるということになっていると考えています。でそれをですね学生たちと一緒に、残していきたいなと強く思っています。
そうやってこう新しく見つけたものが、ね、はい、新たな、ね、命を助けることにつながったりとか、
はい、ね、そういう可能性もありますし、まあ、今、治らない病気とか、たくさんありますけれども、そういうものの特効薬をですね、私たちが分離した菌からですね見つかるといいなと考えています。
さあ来週も山村先生にご出演をいただきますので、ぜひ質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。山村先生今日はありがとうございました、
ありがとうございます。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
さあ今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。